江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2021年6月の放送になります。皆様いかがお過ごせでしょうか。緊急事態宣言がまだ続いております。京都の街もね、人の方は結構ね出てるみたいですね。と言いますか、僕は全然行ってませんけど、はい。ですからあのね、ニュースをね拝見させていただいてお聞きしてですね、まあ状況をね、今京都の状況というのをね、見させていただいている状態でございます。京都三条ラジオカフェ、サテライトスタジオの方には1年ぐらいこれ行っておりませんね。ずっとこれ名古屋の方でリモート放送をさせていただいておりますがね、FM マイズルさんの方も、ね、全然行っておりませんので、あちらの方がどうなってるのかなと思ったりかするわけなんですが、いや先日ちょっとニュースをね、小耳にしましてですね、京都市の財政が非常に苦しいという、いやこれね全然僕分かってなかったんですけど、いやこんなことあるんだとね、なんか数年後には非常に苦しい状況になるってお話を聞いてですね、これはねちょっと一言じゃないと言いますか、もう何とかしなきゃいけないですよね。これ京都市の方々というか、あの京都のこれ、まあ、市の方々、市民の方々ではないですもんね。これもやはりこうなんていうんですか、これ観光庁の方々がちょっとこれ対策を取らなきゃいけないと思うんですけどね。これなんかいやいやこれね、やっぱ観光客が減ってるからっていうわけではないと思うんですけど ね。だけどなんかそんなニュースがあったりかするとちょっと心配になったりしますね。はい、まあそんな江口勝、マーフィーさんでございますが、名古屋の方におります。はい、京都の方には行っておりませんので京都の話ができません。ただまあ1ヶ月に1回の話でございますがね、まあ市川うらら FM さんでレギュラー放送をやらせていただいてます。あちらは毎週ね、お締めさせていただいておりますが、またそれとは違った話題をね、まあこちらの方ではお話しさせていただくわけですけど、まあ京都の話をいつもしているわけなんですが、今回も、まあ、先週も先月もですね、割とたわいもない話になっておりますが、今月もたわいもない話でございます。名古屋といえばね、食べ物の話しましょうかね。あんまりこう暗い話ばっかりしてもしかないので食べ物の話をしようかなと思ったりするわけですが、名古屋名物でございます。はい、うなぎでございます。これ有名でございます。ひつまぶしです。うなぎはどこでもあると思います。日本中どこでもうなぎ屋さんあると思いますが、いや名古屋はですね、名古屋とか愛知のかな、これひつまぶしっていう食べ物が有名でございましてですね、まあ何がと言いますかね、おひつですよ。そのまんまですよ。おひつにあの細かく切ったあのうなぎのかば焼きが乗っかっててね、それをこうなんていうんですか、しゃもじでこうかき混ぜるわけじゃないですけどね、4分の1ぐらいにこうカットするってわけじゃないんですけど、でお茶碗に注いでで食べさせていただく。で2回目あたりはこうネギとかね、あのわさびを少しこうつけて、ね、刻みのりね、入れたりなんかして食べさせていただいて、まあ、3杯目あたりからちょっとお茶漬け、だし汁とかね、もうほんとお茶だったりかする、僕もお店で違ったりかするんですけど、まあ、そんな食べ方が合うという食べ方で、ね、ございますよ。非常に高級でございます。数年前はうなぎがいないとうなぎがいないって変な話ですけど、なかなかこうね養殖ができないという話を聞いて、ね、これなくなっちゃうんじゃないかなって話が出たわけですけど、最近はなんかこう少しずつね戻ってきてるのかな、養殖うまくいってるのかなと思ったりするんですけど、まあそんなうなぎの話でございますがね、夏ですからね、これから夏梅雨の時期でございますが、やはりこう夏の時期ね、土用の丑の日ってあるじゃないですか、7月かなんかになりますよね、まあその時にはこううなぎを食べるというね、まあ習慣といいますか一部ごまかせん、あの全家庭食べてるわけじゃないと思うんですけどね、ただそのうなぎの話でございますが、いやね、名古屋はですね、僕はもうあんまり食べないっていうわけではないんですけど、外で食べることがあまりないんですよ。このないと言いますか、外ってね割と高いじゃないですかね、今3000円ぐらいかな、3000円超えてるな、4000円ぐらいかな、これ東京で多分ひつまぶし食べるともっと高いっていうかね、まあいろんな、ね、物価高がありますから、あちらは京都は分かりません。京都はですね、僕食べたことあります、うなぎは。はい、あの錦糸卵が乗っかったやつですよ。あれあのどこだっけ、あの河原町に滋賀県にもあるんだっけね、ありますね。 名前言っていいのかな、どうかわかりませんけどね、金用さんで言ったかな、確かいいのかな、言っちゃって、だったりするんですけど、あの錦糸卵が乗っかっちゃったね、うなぎ丼で食べさせていただきました。一回だけですよ、これ食べさせていただきましたけど、あれ明治時代、ね、明治の末からこう創業100年ぐらい経ってるんですよね。古いお店でございまして、中入らせていただいて食べさせていただきましたよ。もう思い出もありますね。はい、京都で食べたうなぎはあちらだけかな。名古屋はですね、いやこれ実はですね、先日もちょっと食べさせていただきまして、27年ぶりか28年ぶりに食べさせていただいたうなぎ屋さんがあったんですよ。僕あの若い頃、って言ったって本当に、まあ、僕は今年55になるんですけど、27、28、20代後半の頃ですよ。まあもちろん会社勤めをずっと してるわけですけど、まあ今はちょっと会社勤めしてませんよ。してませんですけど、まあ当時は、まあ上司の方に結構可愛がっていただいた。まあありがたい話ですよ。ね。今となってはですね。ちょっとうなぎでも食べに行こうかと。いや、これなかなかないですよね。上司の方から、うなぎ食べに行こうかって言って、お昼ご飯をごちそうになったという話がありまして。これ多分ね、最初で最後だと思います。ないな。そんなことは多分ないと思います。あの、いい上司の方でございましてですね、今は多分ご近所だと思うんですが、はい。あの、食べさせていただきました。それがね、山口町、名古屋の山口町って、まあ、名古屋ドームってございますね、東区に。ね、あちらのそばにありますけど、山口町ってあるんですけど、東区でございますけど、あちらのお店で食べさせていただいたんですが、いや、これがね、先日、もう27年ぶり、ふと行ってみようと思って行かせていただいて、食べさせていただきまして、あの頃の味は全然僕は覚えてません。27年、8年前の味のうなぎの味を覚えてるほど僕はね、味覚にこうね、詳しいわけではございませんから、食べさせて覚えてないんですけど、いや、ほんとね、久しぶりに食べさせていただいて、美味しかったですよ。はい。だけどね、そんな思い出があったりするんですが、まあ、それ以外にですね、まあ、どちらかというと、名古屋はですね、蓬莱軒。これ、有名でございます。これ、ひつまぶしのスタートって一体いつなんだろうかって話なんですけど、まあ、実際1987年あたりにこのね、蓬莱軒さんがこう商業登録をされたというね、ひつまぶしを。ああ、そうなんだと。ね。結局の話、どちらがね、元祖なのか、本家なのかよくわかりませんですけど、ね、居場所さんというね、お店がまたあります。2軒が有名なんですよ。はい。で、いつも行くと、並んでるというお話を聞いてます。僕は並んで食べない方なので、行ってないんですけど、はい、そちらの方がね、こう、有名でございますので、もし名古屋に来ていただければ、ひつまぶし発祥の地ということで、まあ、2軒のお店がございます。まあ、もちろん違うお店もあったりするわけなんですが、いや、実はですね、今日はその違うお店をちょっとで、これ穴場的にご紹介させていただこう。ね、別に宣伝してくださいって言われたわけではございません。一応ですけど、だから僕はこのお店は食べたことがあるんです。食べたことがあるからこそ、これはね、おすすめ。このラジオを聞いた方しかわからないというね、でお店だったりするんですが、これ名古屋というか北名古屋市。ね、名古屋の北にあるんですよ。はい。これ合併して、また来た、市でございますが、北名古屋市と、俺が春日井市。はい。それから岐阜県の鏡ヶ原、鏡原市かなにある3軒お店があるお店がですね、たむろというお店がございます。これね、ちょっとチェックしていただきたいですよ。ね、なぜチェックしていただくとですね、これね、4年連続でモンドセレクション賞、金賞を取ってる。残り3、2016年が金賞。2017年、18年、19年と、モンドセレクションの最高金賞。これすごいね。すごいなと思ってですね、食べたんです、僕は。はい。これ、岐阜のお店に入ったんですが、非常にね、個室だったです。良かったですよ。で、後で調べたんですけど、3軒とも実はちょっとだけ味が違う。焼き方が違ったり、なんか味が少し違うっていう話もあったりするんですけど、僕が入ったのは、川見原のお店に入らせていただきましてですね、いや、あの、パリッとしたこの、うなぎの、もう、かば焼きといいますか、うなぎですよ。はい。ひつまぶしと入らせていただきましたけど、飛び込みでですね、普通今予約とか今あるじゃないですか。それをせずにですね、飛び込みで行きましてですね、話していただきました、話していただいたんですがね、平日ですよ、ここ行ったのは。はい。本当にね、これは美味しいなと。ね、いや、もう本当にね、ぜひやればと思ったりするわけですけどね。 まあ、名古屋というか名古屋の北の方ね、まあ、春日井もちょっとね国道の19号線沿いにあったりかして、僕はあの前通ったことありますけど入ったことないです。北名古屋のお店を前通ったことあるんですけど入ったことないんですけど、いやあの一度行かれるといいかなと思って、なんかするお店で、タムロというね、ひらがなでタムロという店でございますが、モンドセレクション賞をね全然どこで取られているという。でもう一軒あるんですよね、岐阜に三居というお店がございまして、これね岐阜市内でもねちょっと山の方とか北の方にある、岐阜市内でも北の方にあるんですけど、これなぜおすすめするかというとですね、たまたま僕ブラッと走ってたんですよ車で、でうなぎっていう看板が出たんで、あっていうのはあったんですけど、古民家で周り田んぼなんですよ、で裏が山みたいな状態で本当に田舎の店だったりするんですけど、あここだのっていう感じで恐る恐る入ったんですけど、いやこれがですね古民家風のお店でですね、いやこれまた穴場だなって食べさせていただいたんですけどね、まあ、あの日本庭園がこうしっかり見えるお庭がありましてですね、はい、日本庭園のお庭ってあれなんですけど、そんなのね縁側といいますかありまして、そこでちょっと見させていただけるような、あの桜とかもみじとか非常に綺麗な季節に合うと非常にいいなと思ってたりするんですけどね、まあそんな時期に、食べるといいかな、まあ、そんな時期じゃなくてもいいんですけど食べさせていただきました。もうね非常に良かったね、今日は2軒ご紹介、3軒目は山口町ね名古屋のうなぎの西本さんという、27年ぶりか28年ぶりに僕行ったんですけどね先日、この3軒が僕はおすすめと、もちろんあのね蓬莱軒さんと、居場所さんもいいんですけど、まあそれ以外の店もありますよ、あの名古屋の 新幹線口のとこにも何軒かありますからね、一回僕入ったことあるな、うん、ありますね、まあどちらかというとヤバトンの方が行列に並んでるのかななんかそんな気がしたりするんですけどね、だけどあの本当にねうなぎというのは、まあ、高級魚でございます、夏の風物詩でございます、ね、京都は本当にポンド町とかね、それから河原町もそうですよ、新鮮な店が結構ありますから ねなんか一回食べてみたいですね京都の方でもね、なんかそんなこと思ったりするわけですけどね、そんなことを思ったりする、まあうなぎの話でございます、はい、まあ食べ物の話、まあ先週月もなんかたわいもの話をしていただきましたけど、今月もね、まあこんなねどこどこ行ったとかあそこ行ったとかそういう話がなかなかできない時期でございますね、新型コロナウイルスね、ワクチン接種がこうスタートしてね、だいぶこう浸透してるっていうかね、いろいろとまた問題出てないんですが、まあそれはねうまくいかないこともありますよ世の中って、ね、だけどねこう一般の方が少しずつこう、まあ、注射をされてね、まあ、熱が出るとか体がだるいとか腕がだるいとかそういった話もね出てなんかするんで非常に怖かったりなんかきて、僕の中でちょっと怖い部分があったりするんですけど、まあ、でもね本当に、一つ一つこうね、やっぱ金この時期でございます、はい、なかなかねノクターンセカンド音楽活動ができませんこの時期ではないですけれども、今年はまたね昨年に続いて非常に苦戦をしている状況でございます。ただやっぱりね諦めちゃいけないということで、なんとかねこう音楽の活動ね、まあ、僕だけじゃないですけど非常に皆さん苦労していると思います、プレイヤーさんねミュージシャンの方非常に苦労されていると思いますけど、なんとかね明日への一歩というのをね、切り開いていただきたいなということを思ってかしておりますね、はい、また来月いろんな話をしたいなと思います。聞いてください。お相手は江口勝マーフィーでした。